世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、細田彩です。輝く太陽が眩しい頃となりました。皆さんいかがお過ごしですか？さて、今週の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。穂坂信人世田谷区長が毎月ゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題を取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、働く、学ぶ、遊ぶ、ホームワークビレッジ後編というテーマでお送りします。なお、この放送は5月23日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。穂坂区長、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も先月に続きまして、世田谷区池尻2丁目世田谷公園の目の前に新しくオープンしたホームワークビレッジよりお送りをいたします。さあ、それではゲストをご紹介しましょう。こちら、ホームワークビレッジを運営をされております、ホーボ株式会社の代表取締役社長、真中伸也さんです。真中さん、よろしくお願いします。
真中です、よろしくお願いします。
そしてもう一方、同じくホームワークビレッジのプロデューサーを務めてらっしゃいます、小野博之さんです。小野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、先月に引き続きお送りをしております、はい、こちらのホームワークビレッジ、とっても素敵ですが、改めてどのような施設か教えていただけますか？
はい、池尻小学校の隣に池尻中学というのは昔あって、その中学の跡地が17年間世田谷ものづくり学校として親しまれてきました。今回、施設の老朽化、耐震の強化とかで全面的な改修を入れたため、新たに事業者募集してですね、このホームワークビレッジとして全く新たなスタートをしてもらうことになりました。この公園に面して学校の隣り合わせて、でそして体育館があり校舎があり、当然そのインキュベーション、起業する人たちを支えていくっていうところと、あと食ですね、個性的な飲食店が入ると聞いていますし、まあ、入ってすぐねブックラウンジがあって、そこで待ち合わせをしたりとか、まあ、全体として滞在型の、つまり一個用を済まして去るっていう、こう足早にというところではなくて、ゆったりとした時間が流れているホームワークビレッジになっていきそうな、今4月に一部オープンして7月24日にグランドオープンが控えているというところで期待をしております。
本当、さまざまな発想、発展ができそうな場所ということで、真中さん、それこそ今お話があったものづくり学校副校長でもいらっしゃったっていうところで、いろんな思いもあるかと思いますし、改めてホームワークビレッジ、先月放送聞き逃したリスナーの皆さんのためにも、ぜひ見どころも含め教えてください。
はい、ここの場所は一回校庭だった場所が今広場となっていて、イベントをしたり、また社会実験もそこで行っていきたい、にぎわいの場所を作りたい、また緑を、植栽を育てるコミュニティを育んでいきたい、そんな場所が入り口にあります。体育館の方ではスポーツのコミュニティを育みたいということで、スタジオが2カ所ほどあったりとか、イベントなどをやっていく予定です。1階に7月24日にグランドオープンする場所は、飲食物販サービス店舗が15店舗ほど入る予定です。2階3階は今現状もご覧いただけるようになっておりまして、学びのスクール事業であったり、働くという視点でコワーキングの場所がございます。3階にはスモールオフィスで15区画ほどやはりありまして、さまざまな事業者様がいろいろなビジネスをしている、そういった場所になっております。
まさに真中さん、ものづくり学校からさらにさらに進化した様子ではありますね。いかがですか？
はい、 そのものづくり学校時代の、まあ、その時にできた、まあ仲間というか知り合いもこの立ち上げにいろいろ参画してくれてますし、それこそ小野さんもその頃からのメンバーですし、方々の会社のメンバーもそういったメンバーがいたりですね、先月の放送でも出てきましたけど、前ここにいたんだけどやっぱりどうしてもこの場所がいいということで戻ってきてくれる、そんな仲間たちがいて、さらにあの発展的になる場所だなというふうに私も期待しております。
小野さん、そんなおつながりもあったんですね。そういったところも伺いたいですが、ホームワークビレッジについて、働く、学ぶ、遊ぶというコンセプトの施設ということも含めて教えていただけますか。
はい、ホームワークという名前は、まあ、働くと暮らすということが、まあ、交わってほしいということと、あと、まあ、ホームワークという、まあ、一つの単語で言うと、まあ、宿題みたいなことの意味になるので、まあ、未来に宿題を残さない事業をこの場所から生み出していきたいと、まあ、いうような、そんな意味だったりするんですが、あの本当にあのスポーツの場所もあれば、シェアキッチンで新しくビジネスを立ち上げたいということもいらっしゃれば、あの何か交流が生まれてということや、まあ、それをこう促すようなあのプログラムですね、あのちょっとビジネススクールの入門編みたいなことをやってみたりとか、あとはこう気軽に参加いただけるようなマルシェみたいなことも、まあ、週末中心にやっていきたいですし、まあ、参加者としてもそうですし、あの出店する側、あのお家でこういうものを作ったから、あの週末マルシェに出てみようとか、まあ、そんなことが、まさにこう働くと暮らすがいい意味で曖昧になっていくような場所っていうのを、あの作り出せるといいなと思っております。はい、
今回プロデューサーとしてというところで参画したきっかけだったり、どんな思いを込めてたりするんですか。
あ、そうですね、もともとさっき言った真中さんが副校長時代ですね、で僕はその当時あのスクーリングパッドっていうスクールが同じようにかつてもありまして、もう20年近くの前にの話になりますけれども、まあ、そこの受講生だったので、まあ、受講生とちょっと事務局の人みたいな感じの関係で20年ぐらい個人的なお付き合いだけがあったんですけれども、ものづくり学校が新しくリニューアルされるということで、それぞれにその情報を聞きつけていたというか、なんからしいよみたいなことは、もちろんこんだけ大きいプロジェクトですので、あとはまあ廃校利用としてもとても先進的な事例でしたので、あのらしいよみたいなお話があって、自分たちだけでやるっていうのはそれぞれ思ってなくて、あの今までの人間関係とか、あるいは職能としても違う人たちが今集まってますので、事務局としてはあのお互いにこう強みを生かし、何か新しいものが生み出せるんじゃないかということで、こうなんか自然と合流したみたいなのが、うん、はい、実態でしょうかね。
区長、素敵なお取り組みですね。いかがです。
ものづくり学校自体もだいぶ反響があの継続してねあった、取り組みだったんですね。ただまあ17年こう続いてきたんで、もう一回シャッフルして骨格から組み直していこうという時に、新しいコンセプトとして若い世代があのもちろんここの場は活用するんですが、さらに若い子どもたちが学んだり育ったり、お兄さんお姉さんの背中横顔を見てインスパイアされたり、まあ、そういうことがぜひあってほしいなと。やはり今ある意味でその学校教育の転換というのも本当に必要な時期だし、あの学ぶというシンプルなことだけれども、あのすごくこのスペースですね、ホームワークビレッジにその一角が誕生したというのは嬉しいことで、またその全体が今世田谷区学習する都市をこれから目指していこうということなんで、ここの場自体がですね、さまざまな気づき、学び、育ちを内包する場になっていってくれるんじゃないかなと期待しています。
真中さん、やはりそういったインスパイアもそうですし、学びとしてもシンポジウムもね重ねながらここに至ったかと思いますが、いろんな皆さんのご意見もありましたか。
そうですね、関わり方をどういうふうに自分の得意分野でここで取り組んでいけばいいのかみたいな期待値をすごく感じまして、いろいろお問い合わせであったり、入居したい、こんなところでイベントしたいみたいな声も聞こえてきます。またつい先日もまさに池尻小学校の3年生をここご案内させていただいたんですが、それも自分たちでここで何をしたいかって考えてきてもらってプレゼンしてもらう予定なんですが、そんなことも取り組みとして始まるかなと思っています。もう早速その後3人ぐらいお子さんが来て、学校で育てている野菜を1階の飲食店の食材として使って何か作れないかみたいなことも言ってくださったんで、とても嬉しいな、どんな風になるのかなというふうに期待しています。
学 学びというところでも小野さん本当ね、あの学生の皆さんもそうですし、うん、いろんな企業の皆さんもここを活用されるかと思うんですが、シンポジウムのノートの記事とかを拝見すると小田急さんとかも関わってらっしゃるんですね。
あ、そうですね、小田急電鉄はあの僕がホームワークビレッジともう一つあの下北沢にあるあのボーナスラックというあの商業施設も立ち上げに関わっておりまして、そこがあのまさに小田急電鉄の線路跡地、あの3駅分下北も含めて3駅分近くされた線路跡地に、まあ、突如現れた場所ということで、その中にあのボーナスラックという商業施設をあの小田急さんと一緒にやらせてもらってるっていう関係性もあって、さっき、まあ、いろんな文脈が一つにまとまっていったみたいな話の一つの中で、まあ、小田急電鉄もあのこのプロジェクトに興味を持ってくれて下北ではご一緒しているので、こっちでも何か一緒にあの仕掛けが作れないかということで、今一緒に運営させていただいているという感じです。はい、
ね、区長、沿線ではない小田急さんも参画するぐらいに世田谷全体が盛り上がる場所になりそうですね。
まあ、多分あの下北沢のその線路上部で、まあ、どんな町を作るのかってもうだいぶ長いことけんけんがくがく議論していて、その議論にあの小田急電鉄さんも後半ですね、ずいぶんあの私が考えている以上に大胆にデザインを進めてくれて、まあ、今結構にぎわいがあって、なおかつそれが既存の再開発のパターンではない、まあ、オルタナティブな価値形成にこう役立ってるっていうなところから、このホームワークビレッジを池尻でっていうのはその沿線に関わりなくですね、自然にやってくれるのかなというふうに受け止めました。
ね、また後半でも新しい価値ですとか産業活性化、地域経済についてもお話を伺わせていただきたいと思います。はい、まだまだ続きます。今日は池尻にオープンしたホームワークビレッジについてお送りをしております。ゲストはこの施設を運営をされているホーボー株式会社の代表取締役社長真中伸也さんと、同じくホームワークビレッジのプロデューサーを務めてらっしゃる小野博之さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。さあ真中さん、働く、学ぶ、遊ぶホームワークビレッジに作るや育てるといった分野もあるようですね。教えてください。
はい、屋上にアートファーム池尻という場所が新しくできまして、屋上菜園であったりそういったものを、出来上がったものを自分の場所で何か野菜を育てるというより、みんなでこの一つのエリアを、屋上を作り上げていく、その過程から参画していただくような形で進めております。皆様で揃って座るようなロングデスクを作ろうとか、そういうワークショップもしたりですね、ちょっとした収穫できたものをこう皆さんで分かち合うような、そんなことも順次やっていく予定になっております。
ね、小野さん、こちらも実験場として東京で一番気持ちのいいファームをみんなで作ろうということですが、素敵なお取り組みですね。
そうですね、あのアートファーム池尻の主体となっているのは、まあ、東京アーバンファーミングっていう、もともとアーバンファーミングを研究していたりとか、あとアーバンファーミングライフというあの本を出した、うん、あの近藤秀則さんという方も、主体的に関わってくださっているので、まあ、ある意味あの詳しいからうまくできるよねっていうことも期待を込めながら、あの他の場所だとやりづらいこととか、これまであの都市型農園が、まあ、広がりそうで広がりきらなかったことの課題解決ということもやりながら、住民の方たちもこう巻き込みつつ、あの体験を通じてあの新しいことを生み出していきたいなと思ってます。
でこの前あの4月に行った時にちょうど準備をみんなでされていて、あのかなりやっぱ広いんですね、この学校自体広いので、でなんか半分により意欲的な、実はそのブドウを植えて収穫してご当地ワインを野心的に目指しているというのを聞いて、これは楽しいなと。ぜひあのご近所の地域の人中心にですね、あの面白そうだなと思ったら参加できるんですね。
そうですね、
はい、参加してあのみんなで育てると、 楽しいんじゃないかなと思います。
小野さん、世田谷さんワインも心ウキウキしますが、皆さんの反響はいかがですか？
そうですね、とても期待していただいているというのが実感としてあります。やはり屋上菜園、言葉だけ聞くとなんとなく聞いたことあるなと思うんですが、何度も訪ねたことが実際にあるっていう方はやっぱり少数派だなと、まあ、僕含めてそういうふうに思うわけなので、いろいろ期待もあれば不安もあるところもありますけれども、やっぱりこの出来上がった屋上菜園にさあ、ある意味こう消費者として参加費払ってくださいみたいなことではなく、会費を払っていただいて、かなり今素朴な状態が今現状の屋上にも広がっておりますので、それをこうだんだんとやっぱ充実させていく中で、お子さんと一緒に来たりとか、食を通じて世代を超えて交流するみたいなことが、屋上菜園のやっぱりその大量の野菜が取れるということではありませんので、やっぱりそのコミュニケーションの部分だったりとか、新しく何か作り出すこと、土に触れることみたいなことで気づきを得ていただけるととてもいいなと思ってます。
実はこのご近所にですね、高速道路の会社、首都高速のですね、池尻ジャンクション、ちょうど地下からぐるぐる巻きにこう登ってくるところの一番てっぺんに天空農園っていうのがあって、なんとそこにちっちゃいけど田んぼがあって、目黒の小学生が田植えをしに来るという、なんでそんな例もあります。
そうですね。
またここでも実現するかもしれないし、新たなチャレンジも生まれそうですよね。
だいぶ広いので参加できる人も多いかなと思います。
で、区長、そして新たなチャレンジとして、こちら複合施設オープンに伴い、新しい価値を生み、地域産業の活性化、地域経済にも役立つ場所になりそうということで、期待も膨らみますよね。
そうですね、もともと世田谷区では新しく事業を起こしていく人たちをその側面からサポートしたり伴走したりするハンズオン事業っていうのをやってきたんですが、今回ですね、なんと補助金最大180万円、最大15事業者を対象にですね、もう締め切りは終わって選考中の段階なんですけれども、地域で思い切って起業していこうと、仕事の業態転換しようというようなところを審査の上で後押ししていくということが始まります。これはこのホームワークビレッジとそのクロスオーバーしながらですね、ぜひここでこの情報を得た人たちや、あるいはここに選ばれた企業がホームワークビレッジを使っていけるとさらにいいなと思っております。
今ホームワークブースターというチラシにね、そういった令和7年度の世田谷区地域連携型ハンズオン支援事業というチラシもありますが、真中さん、実際に反響だったりっていうのもありました？
そうですね、ちょうど説明会などもさせていただいたり、お問い合わせもたくさんいただいている状況で、ここで新しいまたことが起こっていくんだなということで、どんな応募がこれから来るのか楽しみに非常にしてますし、ホームワークビレッジ自体はこの他にもいろいろな起業したいとか、そういった方を応援するようなビジネスプログラムをこれから予定してますので、ぜひ注目していただけたら嬉しいなと思っております。
小野さん、実際にこう起業を目指す方にとっては本当に嬉しいお取り組みですよね。いかがですか？
そうですね、もちろん補助金の180万円って大切なお金でもらえることはありがたいということと、その一方でやはりこう同じタイミングで新しくビジネスを立ち上げよう、ビジネスの立ち上げって常に孤独ですので、周りに心配されながら立ち上げるものなので、同じようなこの状況の人たちがこのタイミングに集まるってことは非常に貴重な経験になるんじゃないかなと思ってます。僕自身や真中さんもこの施設だけを管理しているのが全ての本業ではなくて、ハンカチ屋さんの側面があったり、そのさっき言った僕も2007年当時スクリーンパッド卒業してからウェブマガジンの会社を立ち上げたりですとか、2階に入っている緑層もそのスクリーンパッドの卒業生ですし、本当に20年近く前、15年強ぐらいの前にかつてのものづくり学校ですねに、大人の学び屋として集まってた人たちが15年経ってある意味こういう大きなプロジェクトの主体者側に立たせてもらえるような状況づくりということができているので、僕らもある意味世田谷区のかつてのバトンを受け取った側だなというふうにも思ってますので、こういったプログラムは確かそのお金の面はフューチャーされがちなんですが、人だまりであるとか同じタイミングでまだ形になってないビジネスをああでもなこうでもなく話すというダラダラ話すということが、とても重要な経験だなというのを僕自身も体験してますので、またそれを新しいチャレンジで形にしていただいて人を雇ったり、次の人にバトンを渡すみたいなことが起こるととてもいいんじゃないかなと思ってます、
区長、ホームワークビレッジ、本当スタートアップの皆さんにとっても素敵な場所になりそうですね。
そうですね、やっぱり一人で壁を睨みながらなんか考えているよりは、オープンな空間でいろんな 方面ジャンル違うさまざまな仕事をする人たちがだんだん顔見知りになっていき、雑談の中で、その人がこれだと決めていた、もう俺はこれをやるんだ、私はこれなんだって決めていたものがちょっと揺らいでですね、そっちもいいかなみたいな、でまたそのこう混ざり合って一緒にやろうとかね、そういうことがですね、やっぱりその新しい仕事を作るためには後に大きくなった企業もやっぱりガレージでスタートしているところほとんどだし、仲間ですよね、そういった仲間の発見という機能は実はこれは何て言うんですかね、こうはい仲間になってくださいって言ったってこれ難しい、やっぱりその環境とその空気の中で自然と知り合って信頼関係ができるのかなと思うので、そういう空気はもう十分できてきてると思うんで、ゆっくりちゃんとその育って歩んでいけるようにその基盤をね、区として支えていくっていうのは大事だなと思います。
山中さん、まさにこの三宿といえばということで、ハンカチ屋さんもそうですし商店街もそうですし、三宿の魅力がまたさらに広がりましたね、いかがです？
はい、ありがとうございます。15年近く商店会の方にも携わらせていただいていて、40店舗ぐらいありますが、加盟店がこのホームワークビレッジを中心にさらにいろいろな取り組みが世田谷公園はじめホームワークビレッジの広場でも起こっていけばいいなというふうには期待しております。今年11月に世田谷パン祭りもあるんですが、久しぶりにこちらの会場もまた拠点として一緒にできればなというふうにも考えております。
本当世田谷公園、そしてこの校舎を使って広大なエリアが魅力あふれる場所になりそうですが、小野さん、グランドオープンに向けてイベントだったりとかこれから発展いかがですか？
そうですね、グランドオープンは7月 の, 24日になります。で、15 の, 店舗区画というのが一斉に今オープンに向けて準備しているところですし、現段階においても5月6月7月と小さなイベントとかを繰り返しながら出来上がった瞬間すべてをお披露目するというよりは、何かこう地域に少し開いてご説明会ということでもありませんけど、体験していただけるような機会とかを作りながら、それは出店するテナント側もどんなお客さんがいるのかなとか、どんな地域なのかなっていうのは、もちろんこれまでの成功体験もあるテナントさんも多いですが、やっぱりこう地域に馴染みたいとか、あるいはこう働き手としてパートタイムで働いてもらいたいとか、そういうニーズもテナント側にはありますので、実際は7月24日ドーンとオープンしているように見えるんですけど、やっぱりそれまで少しずつイベントやその雇用みたいなことも通じて地域との対話というのは常に今もうすでにありますし、これから先も続けていきたいなというふうに思ってます。
山中さん、ゴールデンウィークもね、イベントも開催されましたに、定期的にこういうふうな活動もされているかと思うんですが、皆さんのリアクションとかはいかがでした？
そうですね、とてもやはり期待してるし楽しみにしてたみたいな、お声も聞きますし、お子さんがこの前のワークショップも楽しんで校内いろいろ歩いていらっしゃるのを見て本当に良かったなというふうに思ってます。ますます1階がグランドオープンすると飲食店であったりサービス店舗ができたりしますので、お買い物もしたりとか一層、いろんなことが起こるし楽しんでいただけるかなというふうに思ってます。
区長、本当にワクワクが広がる場所になっていきそうですね。
そうですね、ここ多分グランドオープンすればですね、まず親子で来てみようという人たちが、世田谷公園もありますからね、ちょっと回遊しながら少しコーヒー飲んだりご飯食べたりということができるようになりますし、あと高齢の方も含めてですね、こう世代のその差を感じさせないような魅力やイベントや場の空気、これが大事かなと思います。何かこう一つの方向に向けてダーッとこう整然とですね、能率的効率的にやるという社会ではもう日本はないので、やっぱそれぞれの歩み、それぞれの個性に合わせて互いの違いを認め合いながら、知り合っていく、でゆっくりこう歩んでいく、そんな、スローライフと同時に本当のその創造的なクリエイティブなパワーが充満してくるといいなというふうに思います。
次世代からの宿題をみんなで解決するということで、最後伺いたいんですが、真中さん、これからホームワークビレッジどういうふうに愛されたいなというふうに思いますか？
はい、私どももグランドオープンを迎えるんですが、いろいろなコミュニティで力を合わせてここを形作っていく、 ことが大事かなというふうに思っております。3階もスモールオフィスも窓ガラスで中の仕事の様子が見えたり、3階の利用者さんは2階のラウンジですねも使えたりして、そこでいろいろな出会いであったりが生まれて新しいことが起こるみたいなことも、期待しております。
区長、最後にグランドオープンしたどんなチャレンジを改めてしてみたいか含め本日のまとめお願いいたします。
そうですね、これ世田谷区にとってもチャレンジなんですね。今形がないもの、そして、評価が定まってないもの、まだどうなるかわからないことにちゃんと投資をしていく、そこにバックアップをしていくってことがなければ新しいものって生まれてきません。で、それが世田谷区には大企業で働いている人はとても多いけれども、大企業そのものはあまりないんですね。で、どちらかというとその隙間で新しいニーズを開拓して、しかもこれがなんか消費社会をどんどん悪い方向にこう拡散するっていうよりは回収していく、使えるものは使って修復していくっていうですね、そういう考え方でなんかベクトルがこう今傷ついている人たちや世の中もいろんな気候危機や問題があるんだけれども、そこで子どもたちと一緒にさあ希望っていうのはどうやってつくんだろうかっていうような現場になるといいなと思いますし、私も参加したいと思います。
まさに働く、学ぶ、遊ぶをテーマにしたホームワークビレッジをご紹介をさせていただきました。7月24日グランドオープンですので、詳細はぜひホームページご覧ください。保坂区長、真中さん、小野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信、区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は、働く、学ぶ、遊ぶ、ホームワークビレッジ後編というテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は、世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。どうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は細田彩でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。